都知事選が終わったでおじゃるな。
まあ僕ら大阪の人なんであんま関係ないですけどね。
僕は関係あるよ、京都の人だから。
う
あ、関係ないな。
関係ないよ、京都の人も関係ないよ。
何の権利もありませんからね。
はい、どうでしたか、泡沫候補たちは。
泡沫候補は誰が面白かったかな。でもね、
うん、
今回50何人というのがいたので、
はいはい、覚えらんないですよね。
覚えらんないっていうか、紹介本当にされてないのよ。
まあそうですね。
これがね、10人ぐらいになるとこういう人もいますっていうのはニュースでするんだけど、さすがに名前ぐらいは出さないとダメなのよ、うん、ルール上。
そうなんですよね、
放送局のルール上。
そうなんですよ。
だから50何人言えないから、うん、都知事選のことをやらないという選択肢、
そう、ニュースとして扱わない、
扱わないという選択肢になっててなんかすごく本末転倒な感じになってたよね。まあ
でも事実上二強二強言っていながら、とんでもないのが、
まあまあとんでもないのに破られてね、R さんが、
R さんが大変辛い思いをされてるんじゃないかと
辛い思いしてるのかな、よくわかんないですけどね
まあ興味ない話題なんで、サクッとサクッと、
まあまあまあ、まあ、いや一つだけね、あんまり政治的なことは言いたくない
んですよ、
はいはい、ですよ、
はい、
あまりラジオでね、自分のラジオでも言わないんですけど、はい、一人のラジオでも、はい、
一つだけ、
一つだけ言いたいのは、
何でしょう、
投票率を上げろと、
うん、
まあ、それ正しいと思うんです
よ、まあ、選挙というシステムがね、
システム上やっぱり投票率が上がってきてこそだというのはよくわかるんですけど、
はい、
投票率が上がったら、
うん、
自分たちの思う方が勝つって信じてるのが理解できないんだよ、前から。
あれね、
あれ何なの、
みんな言うけど自分たちがそれで絶対通るって思って言ってるんですよね。
そうなんですよ、多分、
うん、みんなが選挙に行けばって、
投票率が上がるのは絶対的にいいことなので、はい、投票率上げよう、若者の投票率が低いから上げていこうと、うん、
はい、
年寄りばかりに任せるなって言ってるんだけど、
はい、
その人たちが 100% 行ったとして、はい、ひっくり返るという保証はどこにあるのかが分かんないのよ。
ないですよ、今回なんかそれで不思議な人が上がってきたっていう、ちょっと逆に、ね、結果がね出ましたからね。
そうなんですよ今回とうとう、
はい、
不思議な、まあ、あの人のことをいろいろ言う人がね、
はい、
やっぱり、まあ、いわば他の、まあ、あるところのなんとか新選組の党首みたいに、まあ、いわばカルト人気みたいな感じじゃないですか、
うんうん、もっとカルトやと思ってたんですけどね。
そう、いやだからカルト人気が投票率上がるとそういうところがいっちゃうっていうのは、
はいはい、
みたいなところになんかいわばちょっと近いかもしれないよね。
あ、いやでも正直僕はすごい上からですよ、上から言いますけど、
うんうん、上から言ってください、
神様目線で言いますけども、大衆ってそんなもんじゃろ。
そうなんだよね。いや本当そうなんですよ。だから政治を人気投票にするなみたいなこと言うんだけど、
はい、
いや、やっぱり人気投票じゃない。
やっぱり人気投票ですよ。
そうなんですよ。
はい、
だから別に、
うん、
自民党に限らず皆さんもう名前がある人を擁立するわけじゃない
ですか。そうですよ。だからいつも芸能人とか連れてきて提灯でやらしてるのは君たちですよねって。
いや、あなたたちもやってますよねって話じゃないですか。
そういうことですよ、ね。
お互いにね。
はい。どこの党もやってますよね。
そう。それでみんなのその人気のある、すでに名前のある人を使うことで自分たちのやりたいことをやっていこうと、はい、
うん、
まあまあその人たちを洗脳してるのか、その人はもともとそういうふうに思っているのか知りませんよ
言葉言葉よ、
ああ、よくわかんないんですよ、どっちもね、
まあまあ
別に上も下もなく、どういう加減でそういうことを言うのかなと思って、それが不思議でさ。
そうですね。あ、でもね、大体言うのはちょっとこうレフトな感じなイメージが強いじゃないですか。
そうですね、レフトな人がそういうことになるんですよね、
はい、あれはレフトな人たちは自分のことをインテリアと思ってるんですよ、は
い、そうだよね、
不思議なことに
僕たちの父親世代ぐらいの人らからずっと続いてるよ、
ね、まあ言うてしまえば学生運動の頃からの人たちなんで。
そうそう、いやだからそういうことですよ、
はい、
だからね、うちの父親とか母親は、はい、そことはちょっと上なんです。
あ、もうちょい上ない。
もうちょい上なんですよ、
はいはい、
まあ、戦時中生まれで、
うんうん、
だから、
はいはい、
でうちのおかんの弟っていうのは戦後生まれだから、
はいはい、世代なんですね。
おじさんに関してはやってたかどうか知りませんけど、
うん、
東大だか京大だかを受けに行ったら、
はい、
学生運動真っ盛りで試験が受けれなかったっていう人
あ、直撃の人や。
直撃、
なるほど、
まさに直撃の世代なんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそういうその頭がいいと、うん、なぜかそっち行くんですよね。
あれもね、不思議ですよね。頭がいいと左に巻いていく感じっていうのは、僕も身近な人でそんな人がいたから、
ね、
ああなんか頭いいと左に巻いていくんやな。
いろいろ考えていくとそっち行っちゃうんですよ
ね。なんででしょうかね。
いやでも僕ら若い頃ってさ、
はいはい、
いわゆるその今時あんまり見なくなったけど右翼の凱旋車とかよく走ってたじゃないですか。
まあ町に行けば
そうですね。町、まあ、田舎に住んでるとあれですけど、うん、僕ら大学生の時とかに、
はいはい、
よく走ってたわけですよ。
走ってましたけどね。
もうバイトとかしてる時にね、
うん、
うわーってもうなんとかかんとかーっていう、
もうマイク割れちゃって何言ってるか分かん
ない。そう、何言ってるかわからないのもあれば、はい、あの子は太陽の子町エンジェルビーズ流してるなと思ったら凱旋車だったりとか。
あれもね、たまにすごい選曲で流してますよね。あ、
一番びっくりしたのは凱旋車がね、
うん、
ビートルズを流してた時は。
ちょっと違うな。いや、ビートル
ズだいぶ向こうだぞと。
ちょっと
ビートルズ反対側の翼の人だと思った
んです。ビートルズは想像してごらんとか言ってた人が入ってたとこやから、だいぶ違う方向へ。
ベリービーって言ってたから、大音量で。
すごいな。
それはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど。
意外と、まあ、だから、アニソンとかはね、馴染みが合い。
どっちかっていうと、だから、暴力的みたいなイメージだ。
まあ、言葉選んで言うとまあそうですね。
そうですよね。だから右側は暴力的、はい、まあまあいわば、猿の惑星でいうゴリラで俺たちはオランウータンであると。
なるほど。
いうことなんじゃないか。
そういう住み分けが。
だから僕たちはチンパンジーなので。
そうですね、僕たちは一般チンパンジーですから。
そうなんです。一般の人は全員チンパンジーで、
はいはい、
つまりそういうことなんじゃない
か。なるほど。そういう軍とインテリ党みたいな。
そうだから頭悪い力で何とかしようとするやつがみんなそっちに行くんだと、うん、まあまあお互いにレッテル貼りなんだけど ね、 結
局ね。まあそうですけどね、うん、一応理論派右翼とかもいるんですけどね、このように。
まあまあいますいます、
はい、
どなたでしたっけ、よく朝まで生テレビに出てらっしゃった
鈴木邦夫先生とかは ね、
ね、
亡くなりはったんちゃうかな。確か
もう亡くなりました。もうだいぶ前です、
は
い、
そうですね。
あの人は話がよくわかる人でした。
何冊か読みましたね。
ああそうですか。
でもだいぶ昔やからもう覚えてないな。
あそうですね、僕も一冊ぐらい読んだかもしれないですね、うん、昔ね。
こういうところがインテリなんですよね、僕らもね。
あインテリですから。
あちょっと、うん、読んだよみたいなね。
まあインテリ貴族と呼ばれております、
ね、インテリ貴族ですから、はい、貴族なのに左巻き
貴族はどっちかっていうとね、攻撃される側ですからね。
めっちゃ右ですけどね、存在としては。
でも僕たちの概念の貴族は、
はいはい、
どっちかっていうとそっち側の貴族。
ちょっとね、ちょっと左に巻いてる。
まあ、
革新貴族。
いわば武士だけど、はい、傘張りしてるみたいな人たちだから。
それ浪人じゃねえかな。
一応武士だから。
そうですね。
なんか商人とか農民がやってるような仕事はプライドがあってできない
よ、うん。そうそう、そっちじゃねえんだよ。
でもプライドがあってそういう仕事はできないのに、なぜ傘張りはできるんだろうね。
あれはまあ隙間仕事なんでしょうね。
そうなんですか。
笠張と寺子屋の先生みたいな。
あ寺子屋の先生はまあまあいわばインテリだから、
ね、まあまあそこからね、あの革命集団作ったりしますから、
ね。あそうですね、はい、まあまあ維新なんてまさにそうですからね。
まあそうです
ね、いわばね、
はいはい、
うん、何の話なんだろう
ね。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。 ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
そんなこんなで、もう夏ですけれども。
夏ですね。はい、暑いね。
どうすか、もう夜寝れなくないですか？
寝てる？エアコンですよ。
もうバンバンに。
エアコンですよ。
さすがですね。
これで、2時間とかにタイマーして、寝るじゃないですか。
はい、はい、
はい。朝起きたら、びっしょびしょなんですよね。
寝小便したかぐらいの。
寝小便、いや、本当に寝小便したかぐらいのびしょびしょです。
なりますよね。
ニトリの N クールっていうのね。
はい。N クールどうですか？
N クール涼しいって言うじゃないですか、
はい、
嘘ですか、
ね、嘘じゃねえよ。
いや、
ね、嘘じゃねえんだよ。
すみません、あのニトリさんには大変申し訳ないけど、はい、あれが涼しいのは涼しい場所にある時だけ、
うん、まあね、そうなんですけどね、
うん、はい、クーラーが効いた部屋では冷たっと思うぐらい冷たい、
はい、そんなに冷えた N クールでも、
う
ん、
はい、あのというか、はい、暑くなったら暑い、はい、
そうですね、
むしろ
むしろ冬にかけるやつみたいになってる。
そう、むしろ熱く感じる。
それはあなたが熱いからですよ。
そうなんですかね。
あなたが熱源なんですよ。
いや、僕は熱源ですよ。
はい。
情熱熱源セレナーデですよ。
違いますけどね。
違うんですか。
熱風ですよ。
ああ、そうでしたか。ああ、そうですね。マジで、はい、黒柳さん。今やもうあれですよ、
はい、
レーシング界の会長ですからね、あの人。
すごいですよね。特にレースがうまいわけでもない気がするんですけどね。
うまかったんじゃないの。
どうなんでしょうね。ちょっとね、あの岩橋家はあのマッチ先輩に、
うん、
あの辛い点数つける人たちなんで。
もうなんでマッチ先輩に辛い点数つけるんですか。
それはいろいろ彼の問題がたくさん起こしてる
ので。そうですか。やっぱりあれですか、はい、点数が高いのは光一平ですか。
光一平はそもそもジャニーズ事務所にいたのか。
ジャニーズ事務所ですよ。光一平さんは
どこまでジャニーズ事務所にいたのかよく分かってない
んですよ。どうなんだろうな。西淳之介の頃は違ったんじゃないかと。
西淳之介、あ、でも必殺には定期的にジャニーズの人が入るから。
そうなんです。
流れを作ってるのは
その頃からか。
光一平か。なるほどね。
光一平さんね、
はいはい、
もう最近あの KBS 京都の7時台をね、
はい、
まあ、水曜日は鬼平、
うん、
木曜日は必殺仕事人、
はいはい、
見てるわけですよ、
はい、
見ますね。なぜなら他が全然面白くないから、
うん、まあそうですね。僕もたまに見るんですけども、
本当に面白くないんですけど、
はい、
西淳之介さんが最初出てきた時にね、
はい、
彼はまあ医者の息子で、
うん、
エリートなわけですよ。
そうですね。
それがなんかひょんなことから佳代さんかなんかとお知り合いになり、
うん、はい、
なんかほだされて、
ずるずると
僕もこの闇の仕事をしたい、
うん、
って言ってやり始めた時にエレキテルというものを出してきてですね。
あ、
最初出てきた時人バンバン殺してたんですよ、
やつが。
あ、
はい、
あの電圧を下げてると気絶ぐらいで、
はい、
殺す時は電圧グッと上げると殺せるわけですよ、うん、殺してたんですよ、はい、次のシーズンになったら、
はい、
なんかあのこんな肩に担いだやつで石を投げるっていうよくわからない機械、
バズーカみたいなのやってますね。
そうなんですね。
あれはダメだと思うんですけど。
それでね、一番最初こう飛ばす距離によって、うん、このアームが変えれる機構になってるわけですよ、
はいはい、おお、ちゃんとしてる。
で、佳代さんへの2番とか言って、
はいはい、
ガチャガチャガチャって付け替えて、遠くの場合はアームが多分長いやつだね、
はいはい、
ビヨーンゴンって言って気絶させるっていう、つまり殺させなくしたんです。
ああ
、あれやっぱり、
うん、
僕は当時から思ってたんだけど、
はい、
あれは事務所の意向なんじゃないかと。
ああ、うちの子に人殺しさせるとはどういうことざますか。
だから
じゃあ出んなよ。
いや本当に
人殺しする番組。
いや、だから本当にそうなんだけど、でも、はい、そういうことなんじゃないかなと思ってて。
まあそうですね。ちょっと殺しが派手なのか地味なのかわからないっていう扱いでしたね。
ほんで、ちょうど昨日ね、
はいはい、
この収録日の前の日に放送していたのを見てたんですけど、
はい、
カゴを担いでいる人を気絶させなければならなかったんですよ、
はいはい、
すると4人ぐらいいるのかな、偉い人のカゴだから、
はいはいはい、
2人担ぎじゃなくて4人担ぎ で、
はいはい、
で4人やらなきゃいけないんですけど、
はいはい、
あのまあ、いわばバネみたいな形でビヨン
ビヨンと
でゴンってやった後、連続でプシュッ、プシュッって飛ばすシーンなしでピュッって、あれ、連射できる機構じゃないと思うんですよ。
そうですね。絶対ないと思いますね。一回一回、
一発やったらもう一回
ガチャ、ガチャコーンって。
バッて引っ張ってやるわけじゃないですか。
はいはい、
火縄銃以上に時間かかるかもしれない。
うん。そうですね。女と子供がやってますからね。
まあ、 こんなことを令和の世の中で議論するほどのことでもないんですけど、
はい、これ聞いてるリスナー見なくちゃと思いますかね、やっぱり。
いや、やっぱね、あの必殺ってね、
はい、
特にその最初仕掛け人バイアンでね、
はいはいはい、
最初は本当にそのダークヒーローの、
うん、
もうなんていうのかな、言ったら新しくなってからのバットマンの第1第2ぐらいの暗さがあったんですけど、うん、
まあまあ初期はね、
あの必殺仕事人の3とか4にもなってくると、
うん、
あのバットマン&ロビンの昭和の時代にやってた逃げろ言って2人でビルを逃げていくような、はいはい、ああいうもんに なり下がっている
まあ、いやでもね、必殺スタッフはやっぱりこう、はい、ライティングが非常に上手なので、
そうですね、
あれでほとんど救われてんじゃないかと。
まあそうですよ、
うん、
いやまあお金がなかったっていうのが、
そう基本もう
答えなんですけど、ね、
セットで夜で暗い中でライト2発ぐらい焚いてやるみたいな絵でやってるじゃないです
か。シネマキングライト1個でやるって言ってましたからね、
はい、あれはでもね、やっぱ素晴らしかったと思うんですよ。
いやだから怪我の功名ですよね、
うん、まあそうですね、
そういうので言うとね。
ただまあいつまで続くかで最後は大変なことになってましたけど、
いやだからだんだんおかしくなってきて、
はい、
殺し方ってもう決まってくれない、うん、まあ、とりあえずモンドは刀で切ると、
うん、
であとはなんか鋭利なものをボンノクボに刺すと、
はい、
であとは何かで首を取って引っ張るっていう、うん、そのパターンしかもうなくなってくるので、
まあ、基本そうですね、
キャラが変わって、
はい、
そのかんざしから木の枝になり、
うん、
ね、
なんか槍みたいな森みたいな槍
になったりとか、
はい、
でそのうちだんだんこうケツの穴から手突っ込んであばらをボロンボロンボロンってやるのをあの
レントゲンで
レントゲン写真で出してみたりとか、
あれはでもかなり初期じゃないですかね、
あれ結構まあまあ、
はい、だから殺し方にその一工夫みたいなね、レントゲンで撮った面白かろうみたいな、
そう、
ね、ああいうのがアイディアじゃないですか。
まあ、あの僕が一番好きだったのは芦屋雁之助さんが必ず殺すときに竹やぶに誘い込むんですよ。で竹やぶに誘い込んで、どこ行ったって言ったら、ビュンビュンビュンビュンってロープを竹やぶの中で張って、
うん、
それで相手をロープに振ってラリアットで殺すっていう、はい、あれ結構好きだ。
死ぬかな。
プロレスが結構ブームになった時代だ、
はい、まあ、流行り物にはね乗っとけっていうのは大事ですから ね。
だからあれですよ、昨日のやつはカヨパン作りに挑戦するっていう。
ああ、俺それ多分本放送で見てる気がするわ
僕も見てると思いますよ。その
前に、はいはい、パンが膨らまくて生焼けみたいになる話じゃなかったかな。
こんなの食えねえよって言って金返せってやつね。
そうそうそうそう。
で最後にリツさんとあの、うん、シュートメーが
汚染さんと、
そう2人で、
はい、
お前はご飯じゃなくてパンでも食っとけって言って、
はいはいはいはい、
パッパッパーつって、
うん、
なるやつ。
本放送見てるわそれ
ちょっと前に
記憶にある
わ。ちょっと前に見たやつは、カヨ、エリマキトカゲを発見するとかなんか、
はいはい、そのシーズンの流れの中でなんかルービックキューブが出てくるんですよ
いいね、
はい、でそれ見てモンドはもうこの番組はやめようと思ったらしいっていう噂をルービックキューブじゃなかったかな、なんかね、とにかくあまりにも現代のものが出てきて、これはぼちぼちこの番組は潮時じゃないのかっていう。
そうだね、もうだってはぐれ雲みたいになってたからね、
はい、
渡り哲也のね。
そうなんですよ、もうでもそれはそれでいいんですよ。
はぐれ雲っていうのは、
はい、
まああれユニオン映画かなんかのスタジオビデオ収録ドラマだったんですけど、
あ、そうか、あれビデオか、
はい、一応時代劇なんだけどギター弾いてるやつがいたりとか、
うんうん、
まあそういうことはもう適当にやるというような、はいはい、まあ時代劇というよりもなんかコントのようなドラマでしたけど、
まあ大体そういうもんですよね、はい、
でも必殺はねやっぱいいですね、楽しい、
そうはいいんですよ、
うん、まあ、潮時だと思われてもいいんじゃないかな、う
ん、まあ長いことやったんでね。
いやだから東山先生がですね、
はいはい、
一応会社に引っ込まれたじゃないですか。
そうですね、
タレントとしてはもう引退されたんですよ ね、
ね、
言う
てます
ね。どうするんですか今後必殺は。
松岡君
でも松岡君のキャラ的に
真ん中じゃないですからね、
あんまり見てないんだけど、うん、新しいやつは。
僕
で
も
いわばあれはヒデさんとかユウさんの役どころなわけでしょ。
ナンバー2のちょっとかっこいい係だから、
だからやっぱり東山さん藤田誠から、うん、まあまあ顔が良くなりすぎだけど、
うん、
そういう感じの人がいるんじゃないの。
まあでも
室ツヨシとかどうですか。
いやー見たいか。
見たいかどうかは分かんないけど僕は提案してるだけで見たいかどうかは知らない。
僕はね、あの室津吉の点数ちょっと辛い人なんで。
そうなんですか、
はい、
僕は室津吉結構
ちょっとね慣れてきたんでいいんですけど、ちょっとあの人の
出始めの頃の
最初の頃のあの圧がちょっと僕ダメで、
まあ、あの何やっても室津吉になる感じっていうのもあるし、ね、
そうそうそうそうそう、やっぱあの吉彦シリーズとかもやっぱもう一つ僕はあかんくて乗り切れないところがあって、
僕は室津吉さんは最初に知ったのがライフっていう NHK のコント番組なので、
はいはいはい、ライフはね僕ほぼ見てないんで、
ね、あ、そうなんですか。
なぜかライフ通ってないんですよ。
ライフはね、初期はすごく面白かったです。
うーん、
星野源君も、
そうね、そう星野源君がやってたっていうのも、
ま、僕はだって
今にして思えばね、
星野源君も知ったのはあそこだからね。ああだから、はいはい、芸人さんなのかなとか思ってた
もん、ね、ふわっと芸人っぽいところありますよね、うん、
ミュージシャンとは思ってなかったよね。
ひどい扱いだ。
はい、
はい、
まあまあでも
そこはまあまあ大人計画という彼が所属しているところの流れで知ってたから、ね、なんかわさっとあの辺のクドカンドラマの片隅にいたりとかするのがちょっとずついいポジションになっていって上がってきてるのかね。
タイガー&ドラゴンの時に、
はいはい、
なんか新弟子の小坊主みたいな、
そうそうそう、脇におったっていう、
それは後で気づいてそういえばいたなってなった
もん。そうなんです、当時見てるはずだけど
見てた、
ね、ほぼ記憶にない、
記憶にない、そんな役やってなかったからね、
はい、
そんな
すごい役。でもその後々のなんかのドラマ、
うん、
広末が出てるドラマやったかな、広末が死んじゃってるおかんで死んじゃってるやつがあって、あ、幽霊でずっとおるっていうやつで、11人もいるか、
11人もいる、
そうそうそう、家族は10人家族でおかん死んでるんだけど、それも数えると11人になるよみたいな、そんなドラマがクドカンであって、それによく現れる親戚のおじさんかなんかで出てきてポロンと一曲弾くみたいな、そういうシーンがあって、あ、出世してると。こっからの大ブレイクですから。
そうですね。
その後の大ブレイク
ですから。僕だからその大ブレイクの寸前ぐらいからオールナイトニッポン聞き始めた、
うん。ああなるほどなるほど、そうか、オールナイトっていうのもあるからな。
だからあのコントで知って、
はいはいはいはい、
あ、そんな音楽とかもやってる人なんだって分かって、うん、オールナイトニッポンを聞き始めた。
はいはい、オールナイトやってる人は強いな。
オールナイトニッポンはね、いろいろ聞いてますけどね、やっぱり楽しいですね、はい。昔ながらのラジオを目指してるので。
うん、そうですよね、多分未だにやってるんでしょうね。星野源君はそれが好きですからね。
そうそうそう、
ね、
だから目の前にいる構成作家の人、うん、基本一人喋りなんだけども話しかけて、
はいはいはい、
でスタッフ全員でやるラジオドラマやってたりとか、
ろくなことしてないな、
まあエロい話
エロい話は大事ですからね、
やったりとか、うん、あとあれだよね、なんかの時に、
はい、
まあ、ねぶり棒というのをあげるわけですよ、
うん、はいはい、
ねぶり棒っていうのは、まあ、最初が歯ブラシで、
うん、
今のねぶり棒が何なのか分かんないけど、うん、まあ、ねぶるものです
まあまあそういうとかリスナーの返礼品みたいな、
そうそう
そう、ステッカーみたいなやつですよね。
それで普段はそれなんですけど、ねぶり棒、
はいはい、
い
いネタの時には、
いや、いいネタの時にねぶり棒なんだけど、何かの時になぜかディレクター、男の人ね、
はいはい、
男のディレクターのプロマイドをプレゼントするという、う
ん、ああいいですね、
よくわからない
いやそういう雑い企画はいいんですよ。
いや本当にね、
はいはいはい、
今オールナイトで一番面白いじゃない、まあ全部聞いてるわけじゃない、
もう僕はね聞いてたのがね小学校中学校の頃なんで、
うん、
僕小学校中学校ぐらいの時はもうゴールデンメンバーなんですよ。
そうですね、
月曜中島みゆきから始まって火曜は誰やったかな、火曜は坂崎幸之助やったかな、もう坂崎幸之助になってたと思うんですよね。で水曜日タモリがまだやってて、
木曜日
たけしがやってて、金曜日は、多分サンプラザ中野が始まったぐらいの頃、
金曜日にやってて、あとで月曜日に移動するんだっけ、金曜、ずっと金曜日だっけ、
ずっと金曜やった、あ違うな、うん、中島ゆきの後で入ってるのもあるけど、
ね、その前に金曜日やってた
じゃなかったかな、あれちょっと記憶曖昧や、デーモン小暮もどっかに入ってて、
デーモン小暮さんが月曜日、
月曜日のあれですよね、中島由紀の後ですよね、
そのくらいから俺は聞かなくなってるので、
ああなるほど、うん、でデビュー、もちろん鶴光さん、
鶴光さんですね、
っていう黄金のラインナップを小学生の時に毎日聞いていたから、
うん、
とても学校なんか行ってる場合じゃなかった、
行けよ、行きなさい
眠いん、
だから俺はもう最初やっぱり、はい、そのあたりもそうだけど、
うん、
谷山ひろこさんが2部にやって
た。ああ2部はね僕の家では聞ける状況ではなかったんですよ。そうなんだね。2部は全然だから上柳アナウンサーとかそういうのももう話題でしか知らないから。
そうなんですよ。だから京都はありがたいことに KBS 京都が2部やってたんで、はいはいはい、一部は結構全国30局ネットだけど、うんね、今は多分いわゆるゼロ、
今ゼロって言いますね。
いわゆる3時から4時半とか5時なんだけど、うん、あの枠もほぼ30何局ネットでやってると思うんですよ。
全部消える。
今は。
まあ今でもネットでも消えるしね。
うん。非常にいいです。
いい環境になりましたね。
いい環境になりました。だから。
だから逆に聞かなくなった。ラジオをね聞く習慣がねこの20年ぐらいスカッとなくなって。
僕はだからラジコのおかげで、うん、もう一度聞くようになったんですよ。
なるほど。
もう毎週すごい数のラジオ聞いてますよ。
そんな気がするわ。
今4ヶ月遅れなんですけど。
そう追いつこうっていうのがわからないわ。期間週は飛ばしたらええやん。
ちょうど入院してる時にね。
はいはい。
いやいや、毎週聞かないと。今3月だから。今録音してるから3月。
はい、はい、はい。
今も聞きながら来た。
聞きながら来たわけですね。はい、
東京ゼロさんがやってるラジオコント番組 NHK とか、うんラジオドラマをよく聞くんですよね。
ああ、ラジオドラマ僕一回だけ書いたことありますけどね。
ラジオドラマやろうよ前から言ってるけど。
言ってますね。やりましょう。
青春アドベンチャーというのが、うん、まあ僕たちの頃の二人の部屋の後なんですよ。二人の部屋とかわかる？
わ、はい、かりません。
NHK FM で毎日15分ラジオドラマをやってたんですよ。
はいはいはいはい。
だから5話もしくは2週またぎで10話。
はいはい、で1週丸々使ってって
ことね。そうそうそう、15分ずつやってたんですよ、
はいはいはい、帯でやるやつね。
その
プリンプリン物語みたいなもんやね。
まあいわばそうだね。2人の部屋で初めて俺は二分割幽霊鬼譚のラジオドラマを聞いて荒井元子を知るんですよ。
荒井元子なんや。
だから中学1年生ぐらいの時に聞いてこれすげえってなって、俺カセットで録音して、
はいはいはい、
でこれ面白いってなって探しにして本、うん、ところが本屋に見つかった二分割幽霊鬼譚は単行本だから、
うん、ハードカバーの方ね。
当時の僕らからすると高い、高い、高い、1000円ぐらいするから、
はいはい、
でその同じ人のでって言って星へ行く船を買うわけですよ。
なるほど。
コバルト文庫に行く。
コバルトに。そっからコバルトだよ。
そこからコバルト。
なるほど。
そこから氷室最高にも行くわけです
。なるほど。どうやったかな、どっちは先だったかな。結構ね、僕はだから一番最初はコバルトじゃなくて、うん、ソノラマの、
あ、ソノラマ、
クラッシャー城から
なんだ。はいはいはいはい、クラッシャー城もね、
そう
読んでました、はい、
で小学生はみんなあれ読むわけじゃないですか。
読みます、ね、
クラッシャー城すげーってなって、
なんでかっていうとすごく読みやすいから、
ね、読みやすい、すぐ読める、
うん、
さらさら読めんね。
中学生ぐらいなら全然余裕で読める。
そう、全然何の問題もなく読める、うん、でまあそれ入って、もちろんソノラマにはガンダムとかもあったし、
ありましたね。
そういうのを読んでると、今度は隣にある気色の悪い家のキマイラコウを読むようになる。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
でそうするとソノラマの隣にあるコバルトを読むようになる。
ああ、そうですね。
その時に多分夢枕ばっかり入ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
ソノラマにずっとこうキマイラ書いてて、はいはい、コバルトにも夢枕ばっかり書いてて、そうそうそう、3冊ぐらいファンタジーみたいなの書いてて、 そっからコバルト入って、多分荒井元子氷室最後なんですよ。
その横にあったハーレクイーンロマンスは読んでない。
そっちまではいかなくて。
あれは大人のものって感じでした、ね、
そうそう、そっからは早川とかに行ったんで、ちゃんと真っ当な道に。
いやだからその2人の部屋が、
うん、
その後カフェテラスの2人って10分ずつのになったんですよ。ちょっと多分経費節約と
か、はいはい、
その後青春アドベンチャーっていうのになって、うん、今でも15分の番組を5話、はい、ないし10話15話ってやってるんですね。
ほうほう。
で土曜日に1時間で FM シアターっていうのやってるんですよ。でこの青春アドベンチャーはどっちかっていうとファンタジーもの SF もの、
うんうん、
時代ものとか、
はいはい、まあ、青春いうのはついてるとね、あんまりねちこい大人のふりみたいな話はできないんでね。で
これがねおじさんになってくるとなかなかちょっと、うん、まあ聞いてるんだけど、
うん、
よくわからない整合性のない SF みたいなの聞かされてもみたいな、
うん、あ、なかなかね自分のいるって難しいんですよ。
そうで、いっそのことを荒井元子ぐらい砕けてくれたらいいんだけど、はいはい、なんか、はいはい、真面目 SF のふりして、
はい、
なんかストーリーに整合性が欠けるな
どうもどうも辻褄が合ってねえな。
でこの土曜日の夜1時間でやる FM シアターは、はいはい、
うん、
どっちかっていうと、 近所の話なんですよ、うん、SF 的なことが入ってくることもあるんだけど、
はいはい、
どっちかっていうと悩んでいる青年とか、
はいはいはい、
そういう人たちの
お話、等身大な、
あと子供がね、
はいはい、
まあ、虐げられていたりとかするんですけど、うん、この間聞いたやつがね、
うん、
まあ、最初いい感じかなと思ったんですけど、はい、戸田奈穂さんがお母さん役で、
うん、
小学生ぐらいの、小学生か中学生ぐらいの子供がいて、
うんうん、
そこにこうその子を慕っているちょっとどんくさい系の、うん、いわばちょっとそっち系の女の子が慕ってくれていると。
ほうほう。
でお母さんがなんか自分よりもそっちの子、友達をね、
うん、
まあ、家庭がちょっと不幸だったりする、
はいはい、
その子ばかりを大事にするから、
うん、かわいがって
なんだよって言ってちょっと意地悪をするわけですよ、うん、
おっと
意地悪を、
うん、
でお母さんの大事にしている風鈴を、
はい、
わざと壊させたりして、
あ
でお母さんの注意をこっちに引こうとする。
なるほど。で、ありますな。
でその子がなんか引っ越すことになっちゃうんだよね、うん、
はいはい。
でお母さんは実は昔、
うん、
同じような感じの友達がいて、う
ん、はいはい、
同じように意地悪をして、
うんうん、
だけどそれでもなんか慕ってくれて、で最後亡くなっちゃったかなんか。だからそういうことがあるから今度こういうことがあったら必ず優しくしようと思ってたんだって言って、
うん、
親子の間でこうなんていうの、和解というか、
はいはい、
ごめんね、私もごめんみたいにするんだけどいじめられてた方にはそんな事情知らねえよって話なんで、ね、
そこはほったらかしかい、
こっち側から見た視線で、うん、なんかすごくいい話みたいな風に演出されてるんだけど結果、まあ、手紙が来て今でも仲良くしてくれてありがとうみたいな手紙が来たで、わーいっつってんだけど、うん、わーいで終われないだろ
う。わーいじゃねえよな。
その風鈴もね、実はそのいじめてた子が最後にくれたものだったんだっていう、うん、もう二度と手に入らないものを壊さしておいて
あいつは、まあでも、まあ、親子の話プラスその女の子やからね、しょうがないっちゃしょうがないけど、まあ、
なんかね、もうすんげえもやもやして
ラジオドラマにもやもやしてんだよ。
多分昔だったら、はい、あ、いい話だなぁで済んでた気がするんですけど、うん、
まあ、ちょっとセンシティブかな。
多分だから、うん、世の中のセンシティブなものへの扱い方が、
はい、
だいぶこうアップデートってよく言うけどさ、最近、
うん、
そうなってきて俺たちもそこにこう乗ってきてんだろうなと思う。
そうですね、多分ね、解像度が良くなってると思うんですよ。
あ、そうだよね、
どんなものでも、
うん、
テレビでも何でも解像度が良くなってて、うん、昔は笑ってスルーしてたもんが、
うん、
やっぱちょっとそれ今見るとしんどいよねっていうことは。
そうなんだよね。だから向こう側の視点は一切シャットアウトしてるので、
うん、そうそう、だからお話をコンパクトにまとめるにはかなりのリテラシーがいるんだけれども、
うん、
それがちょっと難しい。
そうだ、
まあ、でも今書き手もたくさんいるような気がするんですけどね。
書き手たくさんいると思いますよ。
テレビとかでいまだにドッキリとかやってるじゃないですか、
うん、ああやってますね。
あれのも CM 見るだけで気持ち悪くて。
あのね、
うん、
僕ドッキリグランプリとか結構見るんですけど、
お
あなたの大嫌いな、
はい、
でも僕もダメなドッキリっていうのがやっぱりあって、
うん、
あの
受け付けないドッキリが、
受け付けないで、
うん、
終わらないやつとか、
お
あの延々いつ終わったのかわからないままのやつとか、
ああはい、最後に看板持って出てこないような、
うん、あとあの俺が基本的にその狭いとことかダメなので、
うん、
閉じ込められる系とか、
閉じ込め系、あれはいじめにしか見えんもんな。
そうなんですよね。だからパッとやってちょっと穴に落ちる程度なら、
うん、
まだいいんだけど、
うん、そうなんですよ。
なんかその先のそのみんなでワイワイお祭りっぽくやってるとこまではいいんだけど、
うん、
その次のやつがきついよね。
そうなんですよね。だからもうあギリやなっていうのは、昔早朝バズーカってあった
じゃ
ない
ですか。はいはいはいはいはい、
あそこはギリ、当時は笑ってたんですよね、うん、やっぱり、
うん、
今見ると迷惑だなと思うんだけれども、うん、納得づくならええかっていう感じが。
その昔ね、真夜中の三婚探しっていうのがね、
ああ、なんかでありましたね。
サンコンさんが多分27時間テレビの深夜枠だったと思うんだけど、うんうん、色が黒いから、
はい、
照明を当てなくてどこにサンコンさんがいるでしょうみたいなクイズをやったんだけど、
目と口閉じたら発見できないっていう。
そうそうそう、そういうことをやったんだけど、
うん、
納得づくならいいかと思ったら、うん、当時のことをサンコンさんはめちゃめちゃ悲しくて辛かったって言ってるんです
よ。ダメじゃないか。
つまりダメなんですよ。
それはダメだな、
うん、だからめちゃめちゃ仲良くいろんなバラエティとか、うん、あの人も出てたから、はいはい、その頃に仲良くしていたプロデューサーにそれをされたことがすごく傷ついたと、
うん、はい、本人抜きで笑い話でどっかで飲み屋とかできっとやってたんだと思うんですよ、
うんうんうん、真夜中にサンコンさん見つけられへんわなみたいなことだったんだろうね、うん、そうそうそう、スタートはね。
結構ね、でもそういうネタは結構ね、たけしとかはそういうネタをよくやるから。
多いですね、まあ、そうそうそう、当時は特にそうだったからね、う
ん、多分昔の元気が出るテレビとかは今見るとかなりきついと思うんだけれども、
うん、まあ、あれでもそうですよ、お笑いウルトラクイズとかね。
あれもね、
あれね、当時から俺はきつかったんですよ
まあ、どうすぎてるんでね。
だから風雲たけし城ぐらいのドッキリじゃなくて、そのゲームで、
うん、
はい、
そうそうそう、視聴者参加型でみんな同じ泥だらけになるっていう、あのコンセプトはあれは良かったんですけどね。
まあ、いわばあれのもっと筋骨隆々版がサスケじゃないですか、
うん、まあまあ、やってる場所は一緒なんでね。
やってる場所一緒だしただ単にこうジブラルタル海峡で落ちていくのが、はいはい、もう力いっぱいやらないと落ちちゃうの違いぐらいで、
そう
そ
う、うん、
いやでもやっぱりだからその辺がアップデートされてるのかされてないのか、まあフジテレビとかも怒られないようなギリギリの線をついては来てるんだけど、
まあね、
だから釣りの番組で釣りのとこに行ったらビャンって飛ばされるとかが結構きつい時があって、
あ、
そういう意味ではモニタリングは、
うん、
そういうの傷つけない系のドッキリではあるんだよ。
まあそうですね、
比較的ね、
歌うまい人をババアの格好させて
とか、
めっちゃうまいみたいなね。
そう、
あれはまあそういう意味では逆にぬるい番組ではあるけれども、
なんか電話が忘れられてて、うん、なんかこんなとこに忘れ物の電話があるよってかかってきて、うん、それが大好きな俳優さんで今から取りに行きますとか
、まあ、たわいもないっちゃたわいもない。
まあまあだから昔からあるたわいもない方に行ってるんだよ、
うん、
だから面白さという意味で言うと、
うん、
刺激イコール面白さなんだとすると、
うん、
その刺激は減ってきてるんだよテレビって、
ね、当たり障りのないことやってるなと思
います、ね、そうそうそう、当たり障りのないことじゃないと、
うん、
怒られちゃうからっていうことに今なってんだろうなと思うんだけど、ね、難しいね、
難しい。だから今あなたの好きな有吉の壁とかやっぱよく見るんやけれども、はい、うん、ちょっとやっぱりこう長いことやってくると、
うん、
特定の芸人にこう、
そうだね、
集中していくじゃないですか。
もう有吉の壁しんどくて最近見てないからね
ちょっと今ねやばい方に来てる。
同じことじゃない、ずっと。
そうだって物ボケやし、
うん、で、うん、基本この人はこういう系のボケっていうのがもう決まってきているので、
うん、そうなんですよ。
だから
いろいろ試すんだけれどもね、
う
ん、
やっぱり面白いのはそっちに行っちゃうからね、
うん、
っていうのもあって、これ多分10回前のを見ても今のを見ても変わんねえなって思ってからあんまり見なくなった。
結構ね伸び悩んでるというか、
うん、
ちょっとね町ぐるみみたいになってきてて、町おこし兼ねてるような感じになってきて、面白みはやっぱり下がってる。
あれね、難しいのはやっぱりね、
うん、
毎週っていうのが良くないんだと思うんだよね。
そうやっぱりね、あれはもう
3ヶ月に1回ぐらいとか、
うん、クールごとのスペシャルでやるぐらいでちょうどいいような気もする。
そうなんだよ、
やっぱり明らか芸人も疲弊してるし。
そうそうそうそう、
この間もちょっと大喜利みたいにやってたんやけども、ちょっといじめみたいになってて、
うん、あ、そう
ね、ちょっとよろしくない絵だなと。
あ、
ちょっと有吉さんやりすぎるとこがあるじゃないです
か。まあまあまあ、彼はそういうタイプ。
そうそうそう、いじめっ子気質のある人やから、散々やられてきてるからやってんねやろうけど。いや、
そうですよ、やっぱり電波少年育ちなんでね。
そうそうそう、
やっぱりだから電波少年っていうのが まさにそれだったじゃない、うん、まあ、なすびさんがね、最たるもんですけど、
うん、
土屋プロデューサーが後でだいぶ経ってから謝ったって言ってましたもんね
だいぶ経つまで謝らなかったわけですからね。
いや、もうだから精神を病んじゃうみたいなところまで行った人がたくさんいるの で、
う
ん、
そうですね、
あれに限らず
放送してないバージョンだってあるわけだから、
ね、そうそうそうそう、だから水曜日のダウンタウンとかでもそうですけど、う
ん、ダウンタウンがね本当に見れなくて、あの番組が、
うん、あの番組はね、僕もだから見れる時と見れない時の差がすごく激しいんですよ、
うん、
単純に面白いなと思える時もあるんだけど、
前はそういうのもあったけど、やっぱりこうね、1時間で2つ3つネタが出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱりこう、クロちゃん系とかがちょっと楽しめなくて、
僕はね、クロちゃんのほぼ見ないです、
うん、
クロちゃんのやつだって分かったらほぼ見ない、
うん、
最近で一番やっぱり面白かったのは、名探偵津田っていうのがあって、 津田君がロケ連れて行かれたら殺人事件が起きてで殺人事件を解決しないと帰らせてくれないので、うん、だから金田一少年の事件簿みたいな感じの事件が起こるわけです。
なるほど。
ペンションとかに行って、
はいはいはい、
ギャーとか言って
見立てみたいな、
もう最初からもう半笑いで当然、うん、そんなの死んでないの分かるので、
はい、
あれは面白かった。
なるほどね、まあ、そこまで組めば ね、まあでもダウンタウン系ってそういうのが あるじゃないですか、まあ、まあ完全にハメで作ってる、
うん、
あの深夜枠のやつがあるじゃないですか。
いやいやいやい
や、あれも完全にもうネタとしてやってるじゃないですか、
うん、
あれもだから昔は面白かったんだけども、
まあ、だから結構その番組というか、うん、テレビのバラエティそのものが、うん、そのどっかで寸詰まりになってて、
うん、
前回もねこの番組でドラマにしろ何にしろその順列組み合わせで
うん、
やってるだけだって言ってましたけど、
はい、
バラエティーなんかまさにそうなので、
ね、
昔見たものをやるわけじゃない、うん、この間もなんかご飯を食べるときにどうなんだっけな、この役者さんは
何から食べる
か、何から食べるかって、それお前金どこでやってたやつだぞと谷圭さん大当たりの頃からやってたやつだ、
ずっとやって
る40年前ですよ。
トンネルズもやってた。
そうだからトンネルズの食わず嫌いよとかも、はい、結局その組み合わせの中で嫌いなものなのか好きなものなのかが違っているだけで、
そうそうそうそう、
同じパターン、
パターンは一緒だから、ただまあそういうテレビの中のそういう枠っていうのはやっぱ必要だと思うし、
う
同じことやってればいいんですよ。
そうですよ、
ドリフがやったことをずっと志村けんがずっとやり続けていいわけですよ。
そうそうそう、
ちょっと今あそこの枠が薄いなと思うねんけど、今誰がやってるのかな。そうです
ね、
あの子供が見て笑えるようなやつ
できる人いる？
ちょっといろいろ少ないんじゃないかなという。
正直その後を志村さんがお亡くなりになって、
うん、
ついでいけるのはもしかしたらダチョウ倶楽部あたりだったのかもしれないなと思うんですけど、
そうですね、本当はそうだったのかもね。残念
ながら上島さんが亡くなったことで、
うん、
ジモンさんと肥後さんでできるかっていうとなかなか難しいじゃないですか。
そうはいかないかな。
だからあの二人が中心になっててもいいけど、いわば神輿担げる相手がいないと、
うん、
ちょっとそういうものって作りにくいじゃない。
そうなんですよね。出川さんとかも近いのかもしれへんけど、彼はそこまでクレバーじゃないから。
そうなんですよね。だから出川さんを神輿になかなか上げれないんだよね、
うん、
であの人は素が面白いので、
そうな
の、コントとかやらして面白いわけじゃないから。
絶対そうじゃないのよね、リアクションだから、
うん、
だからそれもちょっと失敗するとやっぱり面白くなくなるから。
俺だからね、やっぱりねコント番組とかを、
うん、
しかもテレビコント、
うん、あテレビコントね、
テレビコントってもうみんなやろうとするんですよ、うん、
結構やりますよね、企画はありますよね。
フジテレビなんかずっとやろうとするんだけど、もう新しい鍵でもそうですけど、うん、最初はコントやってたのよいつの間にかかくれんぼの番組になってるじゃないですか、はいはいはい、うん、で全部羽飛びもそうだったし、
うん、
めちゃイケもそうだったし、
うん、
みんなそうなっていくのよ。多分比較的にコント作り続けるのって大変だから。
すごい大変なのよコント作り続けるのね。
さっきも言いました NHK のライフにしても、
はいはい、
毎週やってたのがもう息切れして、
うん、
金もかかる時間もかかる、
うん、
毎週やるのがしんどいってなってきて、春夏秋冬に2本ずつぐらい
そう
なって形に変わってるんですよ。
なるほどね。
NHK のあのサラリーマンのやつとかでもそうですけど、
うん、
結局いわゆるそのお笑いの人じゃなくても役者さんがやるからこそ逆に面白いとかもあるじゃないですか。
ありますね。
トンネルズの皆さんのおかげですも、そういうアイドル入れたりして、うん、トンネルズもそうだけど、はいはい、他のゲストが面白くなるように作られてたじゃないですか。で、スマップもそうだったじゃない
ですか。そうなんですよ。スマップがね、思ったよりいい番組で僕はずっと見てたんだけども、
あれすごいいい番組でしたよ、
うん、ちゃんとねガチコントを入れてくるから、
そうきっちりやってました。だからもっとね、
うん、
時間かけて、別に毎もうさっきも言いました、毎週じゃなくていいから、
うん、
毎週じゃなくていいから、普段はかくれんぼしてていいから、
はいはい、たまにね
きっちりしたコント、テレビコントをできる番組やって
ほしいな。月1ぐらいでもいいから、
だからもっとねネタ番組やってほしいんですよ。
まあ、難しいですけどね。
M1 とか、
うん、
R1 とか、キングオブコントとかを
盛
り上げてきたのに、
はい、うん、
ネタ番組がないのよ。
そう、それをね、披露する場所がないんですよ。
おかしいでしょ。
あそこしかないんですよ。
おかしいでしょ。
アスリート枠だから。
いやー、だから
関西はまだあるじゃないですか。 言うても、
まあまあまだある。
日曜の昼とかにぬるいのやってたりするじゃないですか。
多分だから千鳥さんがやってるやつと、うん、南原さんが司会してやってるやつと、うん、あとなんだろうね、ネタ番組ってね、
いくつかたまに見かけますよね。
うん、だからじっくりやるところがないんですよ。
まあそれも世知辛い世の中ですからね。
いや、もう大昔から言ってんだけど、
うん、
漫才とかコントを、
うん、
もう司会もゲームコーナーもいらねえから月に1回でいいから、
うん、
1時間半ぐらいじっくり言ったら、もうそれこそ5分どころか15分ぐらいのも
う
劇場でやる本ネタを、
そうなんですよ、
毎週言ったら5組、ね、10組ぐらいをガツッとネタだけをずっとやって、うん、ありがとうございましたって司会が言うみたいな、
昔の花王名人劇場みたいなやつがね、見たいんですよ。
まさにそうなんですよ、花王名人劇場ですよ。
あれ素晴らしい番組やった。一時間枠やけども、ほんまに一組だけだったりするから、
そう
なんです。じゃあ今週は安清です、安清が延々やって終わるっていう、
だってね、
すごい番組でしたね。
アンタウォッチマンっていうね、
うん、
アンタッチャブルとサンドウィッチマンでやってる番組があるんですけど、あれもともと二刀流、なんとか二刀流だったと思うんですよ。漫才とコントと両方できる人を呼んで、うん、どっちも見せる。だから一組、
はいはいはいはい、
漫才のネタとコントのネタを見せて、うん、間にあのコントどうなのみたいな話を聞く、
うん、
結構真面目なネタ番組だったんですけど、
はい、
そんなのできる人って限られてるんじゃないですか。
そうですね。
だからそれがなくなって、なんか一人にフィーチャー、一組にフィーチャーして、
うん、
この人を掘り下げると。で、ネタ1個やってもらって、あのネタどうなのって、あのネタはね、こういう時に、もう10年前からやってるんですけど、みたいな、最近やり始めたネタなんですけど、みたいな話をする1時間だったのが、
うん、
もうとうとうそれもできなくなって、よくわからない、子持ちの芸人がどうのとか、なんかあの、誰々が言った名言は何でしょうとか、クイズみたいなやってて、なんだこの番組と。
ダメになってるんやな。
だから、視聴率とか関係なく、関係なくはできないんだけど、分かってんだけど。
いや、でも作る側の疲弊もやっぱりありますよ。
あるんだろうな。
構成作家何人組でやってるか知らんけれども、うん、言うても、4人でやって、月1でネタ出せってやっても、そんなの続かないですよ。
いや、だから別に毎回もう新しいことやらなくていいんだよ、逆に言うと。
そうそう、そんなに新しいことなんかないから、
ずっとやってくれたらいいんですよ。
なかなかそれはね、みんなビビってんのかな。テレビやったらそのぐらいやってもいいと思うんですけどね、どうせ時間余ってるんやと思うし、
うん、そういうのも何でもかんでも、
うん、
どこどこに行った美味しいご飯屋さんの話とかもういいって。
あれもほんまね、かわいそうなぐらいにわけのわからん田舎に行ってみたりとか、みんなが行くようなところにずっと同じ店ばっかり出てきたりとか、
う
もう飽和してるじゃないですか。
そうなんですよ。
限界やと思うねんけどな。
限界超えてるんですよ。
とっくに無理なんですよね。
新しい店っていうのはなかなかね、やっぱりうまくいかないので、
なくなっちゃったりするんでね、
まあ、言ったらあの重い店よく見ますけど、
はい、
有吉の木曜バラエティですでに紹介されていたりするわけですよ。
まあまあそうでしょうね。
俺はあの Google マップにいちいち行きたい店で登録していくので、
全部入れてるから、
全部入れてるから、
わかる。
もう登録されているってなるんですよ。
知ってるこの店。
見た時気づいてないのにな、しかも。
そうそう、見た時はわかんない。
Google マップで初めて気づくというね。
私だってね、読んでる本は最後まで読み終わって、はい、この間もなんか子供のための哲学読本みたいなやつ読んでて、おお、なんかええこと書いてあるやんけとか思って読み終わって、うん、読書メーターで登録したら5年前に読んでた。あ、しゃあないな。それは知ってるような気がするわみたいな。でも読んでても分からへんね。
まあでもね、
俺と考え方似てんなみたいな。
いや、だから逆に言うと、
はい、
繰り返しでいいんですよ。
そうそう、そんなんでいい。
毎週繰り返しでいいんですよ。
そんなんでいい
だから、いろんな人のご依頼は受けているにしても、
うん、
ナイトスクープってやってることは基本、三十何年変わってないわけじゃない。
まあ、だって、変わり映えないですからね。
変わり映えないけど、感動できたり、面白かったりするじゃないですか。
うん、それはでも、その個人の体験だから、
そう
昔はだって、もっとあれを探して調べてくれみたいなのあったけど、最近少なくなったんちゃうかな。個人の体験を行ったような気がするけど。
個人の人が多いね。この間も片腕のボクサーのやつ、ベロベロ泣いてみましたね。
それはもう片腕のボクサーって聞いた段階で泣けるやつや。
片腕のボクサーがどうしても片腕のボクサーと試合がしたい。
ああ。
やったんですよ。
いた。
すごくよかったですね。 うん、あんなんとかね、あと目の見えない人が、
うん、
目が見えなくなった、糖尿病かなんかで目が見えなくなったんだけど、
あ後からはね、
もうドライブがめちゃめちゃ好きだったので、うん、運転させてやりたいとか、
あ
ベロベロ泣きますから、ね、でもナイトスクープだから歴史があるからっていうのもあるけど、
まあね、フォーマットがね狂わない
から、それがね急にナイトスクープがね、うん、美味しいもの屋さん紹介する番組になったら誰も見なくなるじゃない
ですか絶対見なくなる、あれはだから深夜枠から動かないのがいいんですよ。
そうだから深夜枠はそういうのやりましょう、
ね、うん、そうそうそう、本若はとりあえず定着してるんですか、僕は見ないんだけど、本若テレビ、
本若テレビはもう長いこと見てないです、うん、
僕もだからね、ゴールデンに上がってきたから見てないから、
見てないね、
うん、
昔あの仕事で関わってたりしましたけどね
あれもたまに1本だけ薄いコント入れてくるじゃないですか。
あれね、昔はすごかったんだよ。
お
最初始まった時って、
うん、
読売テレビの一室って一番当時の社屋で一番でかいスタジオに、う
ん、スタジオに組んで
びっしりセット組んで、
お
ドラマ張りにセット組んでやってた、
うん、すげえな、
めちゃめちゃ時間かかるんだもん、朝から晩までずっと撮ってた、もう早く終わんねえかなと思って
そういうこと言うやつが増えたからや
はい、今から二角さんのコーナー撮りますみたいなでカメラがグワーイ だってセットがもう完全にオープンセット張りに立ってるんで、うん、
はいはい、
カメラがグワーッと動いてそっち側行って撮って
はい、はい、
また喫茶店シーンの方に戻ってきてとかやるから、
すげえな、
大変だったんです
、大変だな、
だからでも大変なのもいいけど、
うん、
もう繰り返しでいいから面白いものを
そうですね
やってほしいね。まあ、それをでもテレビ版である僕が言うのもなんです
けど、それを散々しゃぶり尽くしてきたんですよ。
そうですね。これからもしゃぶらしてほしい。
はい。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、
あ、
メールがね、
お便りコーナーが、
2つほど来てます
。素晴らしいですね。
久しぶりだね貴族の諸君、
お
とかっこデスラーっぽくって書いてくれなくても言えるぞ俺は、
できるできる、そのぐらいはできる
ガロードです、
はい、
そこはあっさりだ地球は冥王星前線基地からの有性爆弾により熱くなってしまいました。気象病で私の何これ
字が読めなくなってるな。
不定愁訴もひどくなる、はいはい、不定愁訴って何、
あのしんどいわみたいなやつですよ。年食ってしんどいわみたいな。
しんどいわって書けよ。
更年期障害みたいなもん。
学がないんだよ、僕は。うん、
まあ、芸大だからな、
ね。職業柄あまり眠れないからですが、調子が悪いとかごちゃごちゃ言っている場合でもないのですが、
うん、
貴族の諸君とお嬢は猛暑と気圧の変化から来る体調不良にどのように対処していますか。あと、夏のお嬢さんことお嬢をぜひゲスト出演させてください。お願いしますと。
お嬢はね、大魔王を見ると逃げるんでね。
そうなんですよね。逃げやがるんですよ、はい、あいつ。
あいつはね、ダメなんですよね。月に一遍程度のやつは覚えられないんですよね。
まあでも結構近いところを通るようにはなったけど。
そうですね。
でも、そこから動いてくれない
と。そうですね。
呼んでも来ない、
うん。低い声の人は怖いですからね。
そうなんですか？
はい、猫はね、そうですね。
あ、
はい。
慣れないんだね。まあでも記憶力がどれぐらい持つものか。
もうないですよ、やつらは。その日暮らしですよ、毎日。
でも、あなた方のことは覚えてるわけじゃない。
まあ、ずっといるんでね。
ずっといる人はやっぱり覚えてる。
ちょっとだけ覚えてるんちゃう。トイレの場所とか覚えますからね。
それもしかしてね、あの、うん、あなたが出張だとか言って、1週間とかいなくなると、よそよそしくなったりするもん、
はい。ちょっとね、出張一泊とかでいなかったりすると。
一泊でもそうなの。
ちょっとよそよそしいですね。
へぇ、こいつどうだっけな、みたいなこと、うん、
おったかいなみたいな、ね、でも猫アホやから、いっぺん自分が寝て自分が目覚めた時におると、ま、前からおったと思う。
ああ、おるおるってことなんだね。
そうそうそうそう。
まあ金魚に至っては記憶力3秒だっていうからね。
3秒思っちゃ大したもんですよ。
なんか
その時一瞬逃げることしか考えてない。
まあ痛感とかないらしいけど、
うん、
怪我したりするじゃないですか、
ね、はい、
例えばどっかで裂傷で内臓が出たりすると、う
ん、はい、
なぜそうなったかをもう覚えてないですよね。
まあそうでしょうね。
ガッてやられる、やるやつがやってきて、ガッて引っかかれて内臓が飛び出たことを、うん、3秒後には、なぜ内臓が出ているのかと。まあそんなことも思わないんだろうけど。
はい。
記憶は持たないらしいから、うん、まあ、そういう意味ではまだ猫は持つ方なの、
ね、持つ方です。恐竜とかなんかこうバコンとか殴られたりして、うん、痛みが脳に届く頃にはもう痛かったことを忘れるぐらいの、痛くないってことじゃねえかみたいな。
それいいね。
ちょっとそんな憧れますね。
でも死ぬけどね、うん、痛いって気づけるからこそ助かる。
そうですね。だからこう脳に届く前に気づくために背中にもう一個脳があるみたいな、うん、そういうやつですよ ね、うん、いてってこう背中で言う。
まあやっぱりね、この胸のところに脳みそがある鹿がいてね。いや、それブラックジャックの話だ。、
はい、
ブラックジャック見た？
ああ、見ようと思って見てないんですよね。
まだ見れるから見
てください。まだ見
れますか？ TVer で見
れます。 TVer で、はい、キャスティングはいいなと思いましたね。
キャスティングがいい、まず、
うん、
ですごく原作のブラックジャックの雰囲気をきっちりと踏襲して残しつつ、
うん、
いろんなエピソードをまだらにして一本作ってるので、
あ、なるほど。
この話終わった、この話じゃなくて、一、うん、本のドラマの中にいろんなエピソードを入れてきてるんで、
はいはい、なるほど。
でこれがすごく良くて、うんうん、いいんだけど、
だけど
今ピノコをできるのは、うん、もうあの子しかいないっていう。
そうですね、あの子しかいないでしょ。
あの子なんですよ、
はい、
ただ一点僕が気に入らなかったことがあって、
うん、
あの子にピノコっぽい演技をさせようとしすぎて、
あ、
そうやわさみたいなことを言わしすぎて演技臭くなっちゃった。
いかんな、素でいいのにね。
あの子が素で普通にピノコのセリフ、別に普通の日本語としてやれば、うん、多分そんな感じなの、
成立すると思うんだけど、
めちゃめちゃ大人っぽいいいピノコになった気がするんだよね、
う
ん、
まあ頑張っちゃうんですけどもね。
まあ今までなんせね、うん、普段はサラリーマンとかね、普段サラリーマンのブラックジャックって何なんだよ。あれ何なの、あの加山雄三のブラックジャックって、
うん、
サラリーマンの時はあの傷は
塗ってるんですかね、
塗って消してんのかな。
そうなんじゃないですか、ジョーカーが街に出てくる時は肌色塗ってるみたいな。
ああ、そういうことなのかな。
人生にロマンはあるかとか聞かれるわけですよ。
ブラックジャックでも何でもないからね、今考えてもね。
ああ、そうですね、
うん。まあ、主題歌のヒカシューは良かった
です。ヒカシューはあれで覚えましたからね。
ああ、そうなんですか、
はい。
僕らはもう知ってました、すでにね。
おお。
もう一本で、3本来てるね。
お、すごいな、
うん。次。清水愛理、佐々木ここねが続けざまに結婚し、心に穴が開いたような寂しさを感じる、河内のドリームラッシュボーイ、とつ太郎でございます。
はい、とつ太郎君。
清水愛理がね、
はい、
結婚しましてね。
誰か知りませんけど。
知りませんか。
はい。
僕が大好きな人です。
それ説明になってんのかな。
いや、最近あの、なんか、セクシー空手みたいな。
うん、うん。
空手着を着て、うん、
はい、
セクシーなことを言うみたいな。沖縄空手。昔習ってたからみたいな。父がめちゃめちゃでかい。
ああ、なるほど、
はい、でもそんなんで有名になるずっと前から俺好きなので。京都の人でね。
なるほどね、
うん、京都弁で喋るんですけど、
はい、いろいろ結婚したんですね。
先日欲しいものがあると言ってたものを無事に購入いたしまして、
うん、
庭の木の剪定した木を砕くガーデンシュレッダーと落ち葉をかき集めてすくい取る用のブロワーを購入いたしました、
うん、いいの買ってますね。
これで庭もかなり綺麗になると思うと心が躍る初老でございますと、
うん、
お二人は何か心が躍るようなことはありましたでしょうか。恋とかそういう感じのエピソードがあればぜひ今後のためになるかと思ってご教示いただければと思ってお伺いさせてもらいました。まだまだ暑い日が続きますがお体には十分に気をつけてくださいませ。またいつかお会いできる日を楽しみにしております。ガロードさん、常川さんにもくれぐれもよろしくお伝えください。それは勝手にやってくれ。
ここを通さなくていい
から。それは勝手に X とか、
うん、
Facebook とか適当にやってくれ。
探したらいるから。
はい、気にせんとやってください。
はい、
でも心躍る。
心躍る。
心躍ることないよ。
ないないな。
今仕事がなくてね。
お、ついに。
もう全然仕事ない。もう1週間以上仕事してません
よ。すごいな。
全く仕事してない。
だから毎日そんなテレビ見てる。
毎日テレビ見て、毎日ゲームやって。でもね、ほんとね、うん、こんな時にこそ動画とか編集したり、企画考えたりするべきじゃないですか。
そうですよ。
やらないよね。
やらない。絶対にやらないのよ。私もこの長い無職生活、
はい、
今年はちょっと仕事始めましたけど、はい、それでもショートやから、
うん、
暇はたくさんあるのに、
うん、
こんな時こそ、 台本ストック書いたりとか、
そうだよね、
小説書いたりとか、
そうだよね、
始めりゃいいのに、
そうなんですよ、
本も読みやしねえ、
やらないよね、
仕事してる時の本読んでたもんね。
そうなんですよ、忙しい時の方がやらなければならないという感じがあるんですけど、
うん、そうなんです
よ、もうずっとスマホゲームやってます、
ずっとやってるねソリティア、
ソリティアか、
ソリティア、ね、あのお金もらえるから、
あー、ポイントのやつね、
そうそうそう、
僕はもうずっとタワーウォーっていうね戦争のタワーをこう制覇していくやつをずっとやってる。すごいんだよ、あのブロンズから始まるのかな、ランキングが、
うん、
一応世界ランキングで本当にそれやってる相手いるのかよく分かんないけど、
いるんかな、
まあ、中国とかいろんな国旗の人がいて、その人と戦うわけですよ、
は
いはい、だから300位から始まって、
はい、上の方に上がってい
って、ブロンズ1からブロンズ2に上がるわけで、ブロンズ3に、それずっと300位から始まるんですよでブロンズ5だか7かなんかになった時シルバーになったんだよ。
お
で同じようにシルバーの300位から、
うんうん、
ま、シルバー2、シルバー3、シルバー5か7かの時にゴールドになったんですけど、
う
ん、ゴールドの次何かなと思ったら今ゴールドの16なんです、
うん、ゴールドから変わらない数字が増えるだけや、
次プラチナかなと思ったんだけど、
うん、ゴールドまで、
つまりもう向こうは霞んで見えないんだよこの先どこまであるかわからない旅路に、
もういやでもそれはだいぶ頂点に上り詰めてきたってことですよ。で
そう、1位に来るじゃないですか、
うん、
そしたらゴールドの次のランクに、
そうそうそう
でまた300位からスタートして、
ゴールド
それを毎日ずっとやっています。
はい、もあとでもソリティアがね、1ゲーム1円くれるわけですよ。
ああ、そうなんです。
で100ポイントたまらないと換算できないんですよ、
はい、
100ポイントで100円になるんですよ。
100回やらないとダメ
です。そうで、単純に100回やっても勝てないから、うん、毎回勝てるわけじゃないから、勝率が 68% なんですよ今。前 70% やったのが落ちてきたんですよ。
ソリティアってだってあれだもんね、あの、そうそう、絶対できないパターンってあるからね。
そうそう、絶対できないパターンはもう頻繁に出てくるから、ね、最近増えたんですよ、
増やされてるんじゃない
の。あ、だからそうです、上がってきてるから、そういうことですね、ずっとやってるから。だってもう今まで何千円稼いだか知らんけれども、
うん、
ただ1日頑張っても50ポイントいったらいい方ですよ。
2日で100円だね。
2日で100円ですよ。時給換算しちゃいけないタイプのお仕事ですよ。
広告で出てくるもんね。ただ歩くだけでビットコインが貯まるっていうのが出てきてあ、そうなんだと思うけど、まあ、結局やらないな。
あれはね、奥さんがちょびっとやってたんやけど、うん、とてもじゃないけどたまんないよって言ってましたね。
あ、そうだね、
うん、
そうだね。まあ心躍ることは
ない。全然心躍る話じゃないな。
ない、ね、次のメールでございます。
はい、
大魔王様、岩橋様、裏方スタッフの皆様、ヘビーリスナーの皆様、1ヶ月のご無沙汰しております劇団員の常川です、
うん、
仕事上の私宛のメールで宛先に自動的に常川という宛名が表示されているにもかかわらず、本文に常垣様と書いて送ってくる人の気が知れない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。こういうところに愚痴をぶつけるのはやめてほしいんだよ
それぐらいしか言うことがないわけですよ。
ないんですか。
ない、
まあ、名前はね、
名前はね、僕今の職場に岩崎さんという人がいて、
はい、
今ちょっと仕事が大詰めでものすごいめちゃめちゃになってるんやけども、うん、僕宛ての連絡が岩崎さんやと思われてそっちに回されて、うん、
はい、
ちょっとピンチになりましたね。
ああ、あります、あります、
うん、
僕ん家の斜め前に、
はい、
僕の名前の上一緒の人がいるんですよ。
お、
二文字でね、
はい、
一応本名を隠してるから言いませんけど、
なるほど、大魔王の大の
部分、ね、大は一緒、
うん、
大魔人の人のメッセージというか手紙が入ってることがあります、
はい、
来ねえなと思ったらそっちに大魔人の方に、
うん、大魔人の方に行ってる。
あれ本当やめてほしい。
僕ね、実家のね、何回か話したと思うねんけども、うん、実家の周りが100軒ぐらい岩橋なんですよ。
あー、つらいねそういうもんだよね。
そうそう、ね、住んでる人たちは誰それさんとこの子とか、
あ、
どこどこの孫とか、そういう呼び方でなんとなく
本当に江戸時代とかの話だね。
そうそうそう、
なんとか村のゴンエモンみたいなもんだね。
そうそうそう、そういう人生をやってきたんで、郵便物なんてものは当てにならねえという。
まあまあそうだね。だからよく見ないとささっと開けちゃうので、
うん、そうですね、危ないですね、人のやつ開けちゃう。
しかもね、その人のね、そこのご主人の名前も俺のとちょっと似てんだよ、
は
い、下の名前も
大魔人なんだ
さて、最近私オーディオブックを使い始めました。お二人はオーディオブックにどんなイメージをお持ちですか。うん、私は オーディオブックを始めた当初、活字でないと頭に入ってこないのではないかと恐れていましたが、思った以上にちゃんと頭に入ってくることが分かり満足しています。大魔王さんは車に乗っている時に何を聞いていますか？ラジオや音楽でしょうか？選択肢の一つとして、オーディオブックをお勧めしたいと思います。もしかしてお風呂ラジオの朗読は、オーディオ大魔王文庫の前振りなのでしょうか？当然ながらまだまだ活字の本が主流ですが、選択肢が増えるのは楽しいですね。オチのない話ですいませんと。お二人の健康をお祈りしています。
はい、
かはということですけど、
はい、
まあ、オーディオブック聞く時間があったら、俺のラジオすべてマイクのもうバックナンバー全部聞いてこいよ。
めんどくせえ、めんどくせえこと言い出したな。オーディオブックは知り合いがやってるんですよ。は
い、知り合いやってますね。
菱田さんがやってるから。
知り合いがやってますね、
はい。
はい。
プロがやってるので、とても大変だという話しか聞いてないですよ。
いや、あれね。
すごい大変。
とても大変だと思うよ。
めっちゃ大変らしいですよ。
だって、一本やるわけじゃない。
そう、まるまる一本一人でやるわけですよ。
でしかも、うん、あの長い物語もあるし、
そうそう、推理もんとかだから、アガサ・クリスティとかを一人で全部やんなきゃいけないんですよ。
きっつい
で、エンジニアがついてやってくれるんで、自分で録音もして、
録録やってるもんね。
そうそう、で編集もして、カンパケなんですよ。
出してやっとお金になるわけです。
そうそうそう。
いや、僕ね、書いてくれたけど、お風呂ラジオの中で朗読やってるじゃないですか。
はいはい。
あなた聞いたことないと思いますけど、
はい、聞いて、聞かないですね。
たったそれだけでも相当大変なんですよ。
いや、そう、知ってますよ、そういうの大変なの
は。僕だから、あれ青空文庫ずっと読んでるんですけど、
はい、
青空文庫の今のアプリで言う5ページぐらいまでしょ、もう読めないです
、はい、
特にアガサ・クリスティとかもそうかもしれないけど、吉川英治先生とか、まあ、夏目漱石さんとか、うんうん、みんなそうですけど、
はい、
まず漢字が分かんない。
あ、まずね、そうね。
で、あのソフトのアプリのところにこう、うん、最初にルビー打っとくとかできないので。
あ、そうなんだ。そういうことはできないんだ。
そういうことはできないので、
はいはい、
もう読めないんですよ。でお風呂でのぼせてるじゃないですか。
あ、
お風呂の中で撮ってるんだから。
そうですね、はい、
でもうね、さっき読んだ感じがもう読めないじゃん。次のページ
出てきた時にね、
もう分かんない。
あるあるあるある。
こっちはルビー振ってあったのに、
うん、
次はもうさっき振ってたからもう振らないよっていうことで振ってないんですよ。
そうです、2回目は振らないですからね。
もう読めないこんな字じゃなくていいだろうと思うんだけど、当時の活字そのままやってるから
まあまあ、それはそういうもんですからね。
現代語にしてほしい。
書き直したらいいのにねと思うんですけど、ね、
いや、そうなんですけどね、うん、いや、あれそのままやるのがいいみたいですね。あれ、うん、全部青空文庫ってボランティアがやってるんですけど、はい、あのボランティアも大変だよね。
まあね、
結局書き写しなんで、
全部カチャカチャですから、
パソコンカチャカチャ書き写しなので。
取り込みでやってないのかな。
いや、そこまでは分かんないけど、
多分取り込みでやってるんやろうけど、
うん、
そう、全部見直しをどっちみちするから、
まあ、まあ絶対するからね、
うん、
どうせその活字を直していかなきゃいけないところが絶対出てくるから。
読み取りがね、意外と難しいのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
和と七とか、はいはいはい、ああいうのが意外とできないらしくて。
そうなんですよ。
一時陰謀の人たちがその陰謀が伝わらないようにするためにわざと書いてるんだとか言ってるけど、いや、取り込んでるだけやと思うわって。
取り込んでるだけなんですよ。
取り込みミスやと思うわって、やっぱ正直思い
ましたね。だから間違って僕に送ってくる Facebook のおばあさんの写真の人が友達申請してくるんだけど、
うん、はい、
我々人はというところが入り輪になってて、はい、いや、これ入り輪でその下は人になってんじゃないかと思って
そうそうそう、
いい加減にしろよと思ってもう一遍見直したら直されてた、うん、気づいたんだろうな。
まあ微妙にちゃんとアップデートしてるわけですよね。
アップデートしてます、
ね、はい、
人間やっぱりアップデートしていかなきゃい
け
ない。
大事大事。
オーディオブックでも気にはなるんですけどね。
だから、そう、知り合いやってるから気にはなるんだけど、
俺多分聞いてると、うん、これ大変そうだなと思っちゃうと思う
でもラジオドラマは好きなんでしょ。
ラジオドラマは好き。ラジオドラマも大変そうだけどね。
そうでしょうね、
はい、先週かなんかの FM シアターに国木田かっぱさんが出てらっしゃる、
ね、うん、ああ、そうですか、
はい、
あのラジオずっと僕もやってるんやけども、
ラジオやろう、ラジオ、
ラジオドラマや
なくて、ね、あ、これラジオやってたわ。
これがラジオやね。
はい、ラジオドラマやりたい。
ラジオドラマですね。
はい、どっかでやりたいなと思いますので
。やりましょう。
ゴリゴ島ラジオドラマやりましょう。
そうなんですよ。ようけね、はい、ネタはあるんだけどね。
ネタあるなら、5分とかでいいんですよ。
そうそうそう、抜粋で僕はいいと思ってるから。う
ん、例えば5分5回とかのものとかでもいいし、うん、
はい。連続じゃなくてもいいかな。
連続でなくても、一ネタ、まあ言ったら、後田隆的な、ショートショート的なやつ、
うん。ワンシチュエーションでもいいと思ってて、スケッチでいいと思ってるから。
うん、あ、いいかもしれないですね。
うん、ちょっとそんなん興味はあるな。
2人とか3人とか出てくる、
ね、そうですね。
いいかもしれません。
はい、
とりあえず暑いのでねもう本当でも
ね、
昨日うちのおかんがもうバテてバテて、
お、バテてバテて困る、
バテてバテて困ってますよ、反応しないんだ
やばいよね、死んでるかと思いますよね。
はあ、はあ、まあ今日起きたら多少マシになってたから、うん、まあまあ
動いてた、
まあ動いてたからいいんじゃないかなと思いますけどね、
は
い、
奥さんとかはだから夜寝てる時とかに、
うん、
よう寝苦しそうにしてるんだけども、
うん、
それがピタッと止まると死んだかなとか思ってすごいびっくりするんですよね
それは思いすぎだけど、まあ、でも寝苦しいからね、
そうそう怖くて、これお父さんも死にがちやから気をつけてください、
ね、死にがちなんですよ、うん、本当死にがち、
マシンがないと眠れないんでしょ、
マシンがないと眠れないし、逆に言うとマシンがあるとすぐ寝るけどね、
あ、もうそこまで、
はい、
マシンをつけたら
コロン、パブロフなんでね、
はい、
まあ、もうなんなら朝までエアコンかけてたっていいんだから、
かけてたらいいと思います
よ、うん、まあ、死なない程度にいきましょう、ね、毎回言ってますけど、はい、ということで、
はい、
また来月ですね。
来月ですよ。
約8回で。
あ、もうそんな煩悩な感じに。
煩悩な感じになります、
ね。なるほど。
知ってますか？お風呂ラジオに至っては次の次で700回。
すごいね。
すごくない？
人間は700回も何かをしないですよ。
一人で。毎週。
毎週一人で700回はしないですよ、普通。オナニーぐらいですよ。
オナニーは700回どころじゃない。めちゃめちゃしてます。
しまった。落ちでこんなん持ってきてしまった。
まあ、あの、物理的なことも、夢とか、そういうことも含めて、みんな、オナニースタートですから。オナニーから始まる、これからの生活を。
しまったな。
皆さんよろしくお願いいたします。
はい。
ということで、
はい、
今月はこの辺で、また来月お会いしましょう。お相手は大魔王と、
岩橋でおじゃりました。
おじゃりました。コミケやるよ、来てね。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。